プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンナール
YouTube あるよチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。
アルビのエンターテイナー粕谷浩二です。
特撮大好き廃墟の声優中澤雅智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は20年以上の付き合いである3人が人間性を丸出しに、ここだからこそできる本音や日常、大切な思いなどを自由にトークする番組です。
毎月1日11日21日と31日に定期配信しています。 YouTube では動画企画や生配信も展開しているので、ぜひチャンネル登録してください。
大
ね、
もう今更なんだけども、二人には伝えておきたいなと思うことがあって。
何だい。
僕、いや本当今更って呆れられちゃうかもしれないんだけど、言わせてもらっていい？
ダイエット、ダイエットしてた。
なんまた？またこの展開？
違う。
なんだい？
そんな話したことないよ。
あれ？
いや前回しました。
え、なんだい？
それは12月1日配信分参照。僕開業届を出しまして青色申告者になります。
はいはいはい、
なんと、はいはいはい、
イラハイイラハイ
イラハイイラハイ、
あ、意外とウェルカムな雰囲気で迎え入れられましたね。
そうだよ。
っていうのもね、まあ、プロジェクトワンサイズを始めたのが僕が大学5年生の終わりで、
そうね、
学生の時で、で就職活動が全くはまらず、どうしようもない時から、本当にゼロどころかマイナスぐらいからのスタートだったわけですよ。で、なんやかんやごちゃごちゃありながら、僕は会社員になって、その片手間でプロジェクトワンサイズを続けてきたところがあるわけ。
まあね、体制、当時の体制はそんな感じよね。
馬鹿にすんなよプロジェクトワンサイズ。
会社が片手間なのもおかしいだろ。
誰も片手間なんかしてないだろ。
そう、会社が、で、まあ、
全力だよ。
全力だったんだろ。
全力かける全力でやってたよ。
なんだ
片手間じゃないだろ。片手間じゃなかったろ。
分かってるよ。
で、お前がそう言うからそうなんだろうなって思って乗っただけだよ。
まあたまには突っ込まれたいなって思ってボケを繰り出すこともあるのよ。だけど大丈夫よ、大丈夫。その今のが言ったら平井さんの好きなわちゃわちゃってやつだろ。ごちゃごちゃぐちゃぐちゃってなるっていうのが、
じゃあこっち二人は割と真面目に話聞くモードだったんだよ。まさか急にボケがあると思ってなかったんだよ。
なんだい
じゃない
で、まあ、会社を辞めた後も、結局働いて、で、まあその最中もなんとか隙間を縫ってプロジェクトワンサイズを続けて、でまた仕事を辞めて、なんやかんやってまた会社に入った後もギリギリのところではあったけれども、プロジェクトワンサイズを続けてみたいな感じでやってたわけ。
そうね、
だから全体的に見るとベース会社員とかをやっててさ、で、自分でいただいた給料をプロジェクトワンサイズに使って、で、やり続けたわけですよ。
持ち出しね。
結局その事実、趣味とかの延長でやってた。
これ待った、これ罠だぞ。
違う。今僕が吹き出しかけたのは、
僕があくびしたから
だよ。そう、僕が真面目な話をしているさなか、ふっと顔を上げたらあくびを見ちゃったから、見なきゃよかったって思って、
カメラには隠してたんだよ。こうやって
見なければそのままいけたんだけど、見ちゃったからさ。
でも何手間、今片手間に近いようなこと言ってなかった今。
そう、でも、ね、事実趣味でやってるんでしょっていうものだったわけですよ、これまで。
まあ、
自分としてはそのつもりがないとか、そういう話じゃなくて、人から見て、で自分も客観的にその状況を見たら、それはその普通に会社員して給料もらって、それを使って 機材を買って、で、仲間とインターネットラジオをやってます。は趣味だな。ぐらいの範囲だったとは思うわけ。
客観してね。
うん、だけど、もう今、20年目に入りました、プロジェクトワンサイズ。
はい。
3人で、もう繰り返し繰り返し話すことにはなっちゃうんだけど、ロードトゥトゥエンティース、マジ本気でやっていくんだぜっていう今に至ってね。
うん。
改めて考えて、僕、これは、本当に事業にしたいじゃんって思ったわけよ。
うん。
これまでの、粕谷浩二という存在は、白色申告でよかったんです。
うん。
趣味だから、事実で言えば。
そう。
自分で稼いだ給与でもらったお金を何に使って、
うん。
たまーに、稀に収益が出ようが、うん、何百万とかじゃないから、白色申告ですっぽり収まって、雑所得で済ませたわけですよ。
うん。
だけど、20年目、ロードトゥトゥエンティースで言えばもう、クライマックスである今。
うん。そうね。
うん。
突入だよ。
うん。もうあと11ヶ月なわけだからよ。
刻まれていますね。
だから、
うん、本当に。
うん。
まあ、ここで話したことで言うと、
うん。
3人が、プロジェクトワンサイズで生まれた利益でギャラを得られるようになろうぜっていう話をしているわけじゃん。
そうね。
うん。
で、その上では僕は、ギャラ支払い者になる。わけですよ、
うん。
そこまでに至ったら、白色申告じゃ収まらない。さすがに、
うんうん。
だから、ちゃんと、ここで上がった利益を経費として使ったりして、環境を整えたりもしながら、
うん、
事業をやっていくんだっていう自分の覚悟とかもあってね。
うん、
CEO、青色申告。って思ったんで、
うん、
今回個人事業主としての開業届をちゃんと出して、
うん、
ここから青色申告者になっていこうと思うんですよ、
うん、
だけどもうわからないことだらけ、
うん、
大人になってもやっぱりやったことないことをやるときはわからないことだらけ。
そうだね、
うん、調べるだけ調べたらさ、ね、調べるだけ調べたらさ、うん、白色申告よりも相当めんどくさくなるわけじゃん。
まあね、自分でやるのはね。
だって実際さ、僕なんてさ、その、青色申告者になりますって言ってなるわけだけども、税理士をつけてっていうほどの利益が出てるわけじゃなくて、出していくぞの覚悟でスタートを切ってるだけだから、
うんうん、
もう全部自分でやらなきゃいけないから、もう、うん、あーってなるから、先輩たち二人に、これから相談させていただきたいと思います。
まあ、そうね。
うん。
まあ、言うても僕もね、そんなに、日は浅いからね。青色のね。
そうなの？
うん、そうよ。
あれ、平井さんってずいぶん昔から青色なんだと思ってた。
あ、全然全然。
あずき色だった。
あ、あずき色。
ずっとあずき色だった。
あずき色進行。
あ、そう
そう。ずっとポストしてるからね。
いやいや赤いんだね。
そうそうそう。こらどういうこっちゃ。
いやでもマジで、うん、こうやって、まあ、その先に行きたい方向を見据えて、新しいことを始めたりもするんだよ。
うん。
うん。
そんな私が、まあ、今回メッセージテーマに行く前に、
うん。
ちょっとこれらのメッセージ、普通だけからね。
はいはい。
読ませていただきたいと思いますよ。
わかりました。
うん。
参りましょう。
あるネーム、中澤さんと平井さんのウイロウリが聞きたい。
ほう。
さん。
あ、R ネームなのね、これが。
なんだ、マニアックだな、随分。
面白そうだよ、
これ。そうだね、うん。ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、中澤さん、おはこんばんにちは。
わ
ん。突然ですが、皆さんに質問です。
はいはい。
言葉そのものは悪くないのに、なんとなく自分では使わないようにしている言葉ってありますか？
ん？
お？
私の場合は、ドンマイです。
へ
スポーツの声掛けの場合は除いて、うん、日常会話でのドンマイには上から目線なニュアンスが含まれて聞こえる気がしてしまい、小学生の頃から苦手な言葉です。
わかる。
なるほどね。もし自分が使われても相手に悪意がないことはわかっているので、言われてムッとするとかはもちろんありません。ただ、自分の中のマイルールとして他人には使わないと決めて今でも守っています。皆さんにもそういう無害だけど避けがちなワードが、もしあれば教えてください。特になければ好きそう。特になければ好きなたこ焼きの具をどうぞ。
たこ焼きの具？ちょっと待った。え？どういうこと？縛り？それとも？
いや、特になければだよ。
特になければだから。
特になければないですで話を終わられたら 聞いてるこっちもつまんないから、うん、特にないんだったらなんか面白いこと言えよっていう、逆に、保険を潰されてる感じです。うんうん、
そうね。うん、まあ、どんまい。言葉の意味としてはわかるけどもね。うん、
僕、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ共感だよ。
う
ん、へ昔から、すんごい苦手だった。うん、どんまいって。僕の場合は言われたらムッとするぐらいかなり苦手。
うん、ああ、そうなのね。
うるせえって。いやだい、うん、言葉の意味的には気にすんなって言ってくれてるのはわかるんだけど、どまいっていう言葉自体が、まあ、もうちょ合わないなって思ってたりはしたし。ある。
ああ、まあ、どっちかっていうと、どんまいよりかは、頑張れの方が、なんか、引っかかるなとは思う。
ああ、自分は、
うん、
なんで
なんか頑張ってるのにっていう。
ああ。
まあまあまあ。
頑張ってるのに、
基本的になんか、ちょっとそういうところあるかもね。うん、その、どんまいにしても、頑張れにしても、なんか言われて、いや、頑張ってんだけどな、みたいなね、うん。頑張ってるけどダメなんだよ。本当ダメだな、自分は。みたいにな、こう、
なんかね、
落ちてっちゃうから、あんま聞きたくないし、言いたくない言葉だったりするのはちょっと
わかる。わかる。
まあ、言うときは言うけどね。
もう、それもわかるよ。
まあ、まあ、TPO で、まあ、
うん、
端的に言っちゃえば TPO だけどさ、うん、その言葉の、その持ってるね、必要な言葉って。
うん、
でも僕、昔よく言ってたのは、仕方ない、しょうがない、ありえないを使わない。
ああ、言ってた、言ってた。言ってた、言ってた。
そう、少なくとも自分に対して。で、言ってた。
僕はだからそれを聞いた時から、すごい萎縮して、まさともさんの前でし、つって
言いそうになって言わない。
じゃあそういうねこともやりようのないことってありますよね。
だいぶ迂回してるね。
ふんわり逃げを打ったりしてやってましたから。
うん、まあでもその他人が使う分には全然問題ないのよ。
いやでも、うん、当時は
ね、
そう聞くのも嫌だっていうスタンスだったよ。
ああそうかそうかそうだったか。
俺の前では仕方ないとかしょうがないとか言わないでくれぐらいだったから。
方法見つけようぜ
って。つって。ってなってましたけどね。
で、まあ、最近はそう、それほどでもないんだけど、昔はそういうの言ってたなと思うし、うんうん、今思うのは、僕は所詮は言葉って思ってるのよ。
お
ぉ。だからそれこそ、どんまいだって、必要な人に届ければ、それはちゃんとした意味を持つし、どんまいっていう言葉を使ってなくても、それと似たような意味合いのさ、声かけをしたらさ、嫌な気持ちになるわけでさ。結局、その言葉に込められている、感情の問題、きっと、が、聞いた相手にとってどんな作用を起こすのかっていう、それの話だから、僕にとっては。だから、言葉は重要じゃないなって思ってる、今
は。なるほどね、うん。僕はもうね、この人と同じように言葉自体が引っかかるな、みたいなのがあって、
うん、
僕は誰とは言わないんだけど、割と頻繁に聞く、バタンドダンみたいになった時の、大丈夫って言われるのが嫌いで。
あ
へ
大丈夫じゃないから。何かその、物を落とした時に、バタンあってなった時に、大丈夫って言われると、大丈夫とかじゃないうるせえってなったりするんで。
トゲトゲすんな。
すごくね、そういうのもあったりして、それは、
うん、
そう、言葉の意味として、うん、その人がどう言ってるとかは、その冷静に考えればわかるんだけど、そのシチュエーションで言われるその言葉がそもそもその苦手という表現とか、引っかかる、
うんうんうんうん。
なんか、そういうことじゃないんだよねって。いうところがあるんだよね、みたいな。
状況で言うんだったら多分それらすげえ楽なワードを選んでるだけだから気遣いも何もないと思うんだけどね。
ああ、そう、まあ、そこまで言われている僕的には瞬時には考えてないけど、確かにそれもあるかもしれない。
うん、
その大丈夫って心配してますみたいな音だけ出してるけど、本当は心配してないんじゃねって。
そう、まあまあそういうことよね。
ちょっと裏を読みすぎてる。
なんか、そういう風に感じているところはもしかしたらあるかもしれない。うん、だドンマイも、その、気にすんなっていう気持ちっていうのは、もちろんわかるんだけど、言葉としてはわかるんだけど、その、どんまいみたいな言葉、どんまい程度の気持ちでの声かけだろうみたいなさ。
ああ、そういうとこだよね。だから、そう。たった4文字で、お前なんか言いたいことだけ言って終わんな、みたいな。
多分頑張れも、その、頑張ってるのを知らねえで。頑張れ頑張れ頑張れとかって言われたら、うるせえ
どうにかしてくれるわけじゃないだろお前がよ
やっぱり TPO だね、
うん、いや。TPO っていうか、その人との関係性とか、
う
ん、あと、その相手の、それこそ我々ね、まあ、 声優だし、声優好きの耳を持っているリスナーさんだから、多分その音が何を伝えてきたかっていうところにアンテナがあるわけですよ。だから、シチュエーション的に合ってても、その、響かねえ頑張れを言われたら、やっぱりうるせえって
。そうなっちゃうね。うん、
で、僕は、ヒロアカの、前の前の回ぐらいのやつで、うん、何十人何百人からの頑張れ回がずっと泣いてたから。だからすごい響く頑張れがあるなっていう一方で、うん、10年前ですか僕は声優戦士シャインボイジャーっていうリーディングを書いた時に、頑張れという言葉について、うんその前後表裏みたいなことも表現はしました。
あった、あった、あった、あった、あった。でもさっていう感じの話にしたもんね。
そう。頑張れという言葉でいいのか良くないのかみたいなことを、ちょっとこじれた脚本をちゃんと書かせてもらってね。それは今でもプロジェクトワンサイズの昔の方の動画で残ってるんで、興味があれば、
ぜひ。
声優戦士、シャインボイジャー見てあげてください。
懐かしい。
続いても、ちょっと普通オタ系のメッセージなんで読んでください。
はい。あるネームまゆみんさんです。
いつもありがとうございます。
かすやさん、まさともさん、平井さん、おはこんばんにちは。
わ。
定期収録、ポスカレ様でーす。
お疲れ様でーす。お疲れ様です。
さとうとう2025年も最終月ですね。
ですね。
はい。毎年この時期になると、1年の振り返りをするのがワンサイズの恒例ですが、
そんなことないと思うんだけどな。
うん、今回やってもらえたら嬉しいなと思ってることがあります。ほうほう。それは、3人体制になってからの集計です。
集計
はい。3人での活動は2024年11月からだと思いますし、動画配信も2月からだと思いますので、
そうだね。
ラジオ配信や YouTube 配信の中で、それぞれのシリーズやショートなど、部門別のベスト3を発表していただくなんてどうでしょうか。YouTube の再生回数を見ればなんとなく把握はできると思いますが、改めて再生数上位回を発表されるのは興味深いです。ただ、粕谷さんの作業負担が、なかなか大変になると思うので、あまり強くは言えませんが、やっていただけたらありがたいです。それと、リスナーからのピンポイントでの感想も聞いてみたいです。
あ、これは聞きたい。
そっちは求める、ね。今までの配信でめっちゃ笑ってしまった瞬間とか心に響いた一言、印象深いシーンなどを募集してみるのはどうでしょうか。無理くりなお願いですみません。ご検討いただけたら幸いです。急に真冬のような寒さになって辛いですが、体調を崩されませんよう、お体ご自愛ください。ではまた。
年末っぽくなってきましたね。
そうですね、メッセージがね。
まあ、惰性でね、これまでのように、惰性で年末だから1年を振り返ろうみたいなことはやりませんけども。まあね、
今ここでね。うん、
でも、確かに3人体制になってからの1年があったはあったよね。だから、まあ、その、ベストなんちゃら、
なんちゃら。
どうその、やりたい？
なんかね、こう、この動画だけなんか、盛りって伸びたよな、みたいなのの検証をするっていうのは、まあ、今後、その方針決めるのに役に立つかもしれないけど。
それは、その政策会議の話でさ、表でやることじゃねえからさ。
そうそうそう。なんかね、結構その YouTube とか見てても、あえてこう収支報告とか、どの動画が伸びたかとか、そういうのを
見たことある。
報告するのがあったりして。
見たことあるけど、それと規模が違う。
そうだね。
おや。
そうなんだよ。そうなんだよ。
10万回いかなかったなこれとかの話じゃないんだ。
そう。
なは。
我々。
そうなんだよ。
物によっては100回いかなかったねみたいな話なんだから。
涙が出るぜ。
この規模で、今かなどうかな
どうなのかね。まあ、そうね。
まあ、ちょっとずつね、やっていくのは、だからまあ、大規模に調査みたいなことはできないかもしれないけれども、例えばさ、動画の、再生リストの、整理で、動画再生数が多いやつを上位にっていうのあったりするじゃん。
人気順っていう想像があるね。
そう。あれをやってみたりとかね。とりあえずやってみたりとかね。
とりあえずね。
なんかこう。
とりあえずやってみて。
データ化集計、うん、なんだったら、PDF 化とか文書化とかまでいかなくてもいいから、
うん、
じゃあこの再生リストの、これ上位なんだろうね。じゃあちょっと再生数多い順にしてみましょうか。ポチって、こうなりました。みたいな、とかでもね。
まあまあまあ。今のところ僕はそれを動画にするつもりはさらさらないけども、う
ん、配信でやるのは配信
え
配信
うんあ生配信ってこと、
うん、みんなでちょっと見てみましょうっつって
まあちょっとねまだ制作サイドの粕谷浩二としては、うん、ちょっと成立が見えないんで、
う
ん、やりたくないわけじゃないよ、うん、めんどくさいからやりたくないわけじゃないよ、うん、
おやおや
だけど、うん、まあ、ちょっとまだ見えないなっていうのよりは、
うん、
そのリスナー視聴者さんに何かこう投票的なことをしてもらって、
う
ん、で、まあ、そのコメントとともにご紹介するみたいな方がちょっと面白いなとは思うね、うん、アワード的な投票で何かを決めてみんながどう思ったか、うん、平井さんのアカウント乗っ取り事件についてはゾクッとしましたみたいなな
るほどね。
そういうのとかをコメントで寄せられたら、うん、まあそれを楽しく見たり紹介したりするっていうのはなくはないかもしれないな。
カスヤが大変かもしれないけど、こう僕たち嫌いと僕へのクイズ方式にしてみたりとかね。
うん、
この中です、再生数が多かったのはどれでしょうかとか、この再生数がこの多い動画のどこが、一番再生数再生回数が多いところだったでしょうかみたいな。
またピンポンの出番か。
そうそうそう。
ピンポン。
あ、ピンポン使っていかないと。
まあ、そうだし、そうなんだけど、うん、その、だから、その、100回、200回とかレベルで、そんなことやってる場合じゃないの。
泣けるぜ、ね。
まあ、言っても、
うん、
現実問題、3人体制で改めてスタートしてから、少しずつだけど、上がり続けているから、
うん、
結果からすると最近のものばかりになるんだよ。
ああ、まあ確かにね。うん、
だから、
もうちょっとじゃあ続ける必要があるよね。
だから、うん、制作サイドとして、まだ何が出てきたらどう面白くなるかが見えないんで、
はいはいはいはい、
ちょっとうーんなのね。
あ、じゃあ、まゆみさん本当、アイディアありがとうございます。多分、このまんま僕たちが頑張り続けて、皆さんの応援が集まり続ければ、絶対に実現できると思うので、楽しみにしててください。っていうのでどうでしょう？
うん。どういう意味？
そういう意味
だ。だから今はやらないけれども。
あ、そうそうそうそう、そう。
おいおいね。
うん。
まあ、でも、これ配信してる頃に僕が編集とかしながら、うーんって聞いてて、あ、こうやればいけるかって思ったらやるかもしれないけどね。
それも、
ね。まあだから、そう。だから、まあアイデアとしてはね、もちろん全然受け止めて。うん。うん、ありがたいです、ね。
だから、ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ほんと最近、皆さんの応援が、だんだん、強く深く、増えていっているので、ね、数字もちょっとずつ上がってきてるなっていう実感があるのでね。
そうだよ。
うん、
これを見ている、君
ありがとう。これからもお願いします。
そう、はい。なのでね、今回もここからはメッセージテーマ、今年始めたことを紹介しながら、
はいはいはい、
楽しくのんびり穏やかにやってまいりたいと思います。
はいはい、それじゃあ、ご紹介していきます。あるネーム、坂巻るいさんです。ありがとうございます。長田さん、平井さん、加瀬さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがと
うございます。
私が今年から始めたことは、遠征です。
遠征、
うん、去年から中澤さんのことを教え始めたのですが、ありがとうございます。ありがとうございます。イベントの開催地が他県なことが多く、
うん、
諦めていました。
まあ、ね、あるよね。それあるよ。
ですが、どうしてもお会いしたくて、今年思い切って遠征にチャレンジしてみました。
すげえ。
ありがたいですね。
行動力。
方向音痴だし、他県の電車も難しくて、特に東京、難しいよね。
うん、
会場たどり着けると、今も少し不安はあるのですが、何度か行っているとだんだん慣れてきますね。
まあもう何度か行ってるんだね。
調べ方とかも変わったりするわけですよね。初めては不安でしかなかった新幹線も、今 今乗ると少しテンションが上がります。いいですね、楽しいですよ ね。また皆さんでイベントが開催できるといいですね。その際は遠方から必ず駆けつけます。これからも皆さんのご活躍を楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
遠征ってすごい、本当すごいと思う、本当にありがたいと思うし、
ただでさえ僕はねもう怖い怖い怖いだから、遠征、あ、僕は遠征をちゃんとしたことありません。
うん。意外とね。
うん。あの、ね、見る方ではね、出る方では連れてってもらったら行くんだけど、呼ばれたら行くんだけど、ね、
はいはい、
見る方ではね、何かを見にね、遠征したことは、まあ、あの、
確かにね、
恵まれているといえば、一応僕、出身が、埼玉でね、今、東京都在住ですから、そういった意味では、関東圏でやっている、その遠征と呼ばれないぐらいの距離、他県とかで何かしら見たりっていうことはあるにはあるけども、まあ、新幹線を乗ってね、何かっていうのは行ったことはないんだよね。
ああ、遠征ね。プレイヤーとしてはやっぱ多いけれども、なんか、ファン活動、趣味って、活として遠征ってなかなかないな、
うん、それで言うと ね、平井さんはもう25年ぐらい遠征してるから、
え
滋賀に、
滋賀から。
ヒコニャに会いに、
ヒコニャに会いには、
違うよ。違うよ。いつまでも、平井正幸の中には、ふるさと滋賀があるんだよっていうことを僕はどこかではちゃんと残しておきたくて、だから、今もう25年東京方面に遠征しに来ているんだよ。
そういうことか。
心はいつも滋賀にあるよっていうことが、あの、皆さんに知られてないとしたら、知ってほしいなって思って、
ああ、なるほどね。
言ったんだけど、平井さん本人が、何がみたいな感じになっちゃったから、僕の失敗です、
ね。こっちに出てきてね、人生の半分以上いるからね。
そうだ、25年って、
そうなるよね、
25年って当てずっぽうで言ったわけじゃなくて、ちゃんと計算上25年だから。
そうね。
四半世紀。
そうね。
うん、そうね、うん。
大変だ。
大変だ、大変だ。
いや、変な話は本当にもう東京にいる方が長いって。
そう。
なんかすごい話だね。
本当ね。
そう。うん、だからもうね、滋賀弁とか忘れちゃったからね。
忘れて
ん
よ。
忘れちゃいないでしょ。いや、でも本当、遠征、遠征いつも本当してくださる方々助かってます。僕はもうそもそもやっぱり。
あ、そうだね。遠征してもらってるというかね。ね、
そう、本当。
非遠征者。
うん、
聞いたことねえわ。
うん、遠いんだよな。非遠征者って言い方がなんか、遠回り遠回りなんだよ。
そう、
うん、あの我々は本当は遠征してもらう側としてね、いるわけなんですけれども。
ね、そうだね。まさともさん側からしたら、まさともさんもいろんなところに遠征したいなと思ってるから、いろんなところに行きたいなと思ってるよね。
そうそうそう。で、やっぱりその逆に、その遠征した先で、まあ、例えばお手紙とかいただいたりすると、地元に来ていただけたので見に来ました。普段は、全然行けないんですけれどもってあったりするので、これは僕にとっての割と遠征の醍醐味でもありますし、まあ、東京で、東京が来やすいからね、東京のイベントに、見に来てくださったりする方もいらっしゃったりしますけれども、とにかくもう本当いつもありがてえなって思いながら、はい。お仕事やらせていただいています。その分ね、その、遠征に使ったお金の分ね、入場料だけじゃなく、プラスアルファがね、お届けできたなといつも思っております。なので、
遠征してもらえるようなイベントできるように、これからも頑張ります。
頑張ります。
Yes.
それでは次のメッセージは何でしょうか？
はい。R ネーム、みやみさんです。
ありがとうございます。
かせさん、ひらいさん、中澤さん、おはこんばんにちは。
わん。
今回のメールテーマですが、私が今年始めたことは、推し活手帳を書くことです。
うん、
今までは行った公演の感想や思いなどは SNS に書くだけだったのですが、それだけだと後日改めて読み返したくなった時に探す手間があるなと思い、そうだ、推し活手帳を作ってみようと、推しの舞台やライブ、朗読劇に行った時の思い出を手帳に余すことなく書き連ねていくようにしています。
おー、いいね。
この曲の時に推しからファンサーをしてもらえた、この瞬間の推しがとってもかっこよかった、など、子供っぽい感想にはなってしまいますが、そうやって書いておくと、また後日読み返した時に、いつでも余韻に浸れるので、来年も再来年もずっと続けていこうと思います。 PS、ワンサイズの皆様、いつも最高のエンターテインメントを届けてくださり、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。
いい ね。
いいですね。うんうんうん。
まあ、僕は、日記を何もない、いつも通り、つまらない、退屈な日々を書き連ねるんだったら書かない方がいいよっていう提唱者なんだけど、こうして、いいこと日記とかね、あとその遠征、遠征とは書いてないか、そのイベント推し活日記っていうテーマを設けて、つける日記みたいなやつは、手帳って書いてあったけども、そういう日記みたいなやつっていうのは結構いいなって思って、だから僕もね、始めます。2026年から。日記は書かない派。
はいはい。
うん、
少なくともその、つまらん、まあ、
日常系じゃないのね。
ご存知の方はご存知だと思うけど、うん、何もない日々を、今日も何もなかったみたいのを書いちゃうタイプなの。あ、真面目だから。
始めちゃうと。
うん。
デイリー日記をつけようと思ったら、うん、何もなくても書かなきゃ。って思って書いちゃうの、真面目に。
義務ね。
そうすると、うん、今日は辛かった、今日は大変だった、今日は何もなかった、今日もいいことがなかったみたいな連続になるから、そういう日記は良くないよっていうことを言ってるんだけど、ね、スケジュールがあるじゃん。
うんうん、
で、特にね、プロジェクトワンサイズとかでも制作スケジュールでいろいろと僕はそのスケジュールを組んで、それに合わせて動画とかを出すとかを考えているんだけども、
うんうん、
この日にこれをなぜ出すのかっていうのを一人でブレストしながらこう決めているわけよ。
うん。
ただ、まあまあ忘れるわけ。
あ、まあまあまあまあまあ、あるあるあるあるあるある。
あと出してない動画とかもまあまあ忘れてるわけ。
あ、なんだけど。あるな。俺もあるな。
ストック。
うん。俺いつまで、ホワイトチョコミントのアイスの動画出さないの。
だってもうホワイトチョコミントのシーズン終わって売ってないだろ。
もう売ってないから
さ。もう今更出してもしょうがないから、それを一般的にオクラって言うんだけど。
そうだね。
でもそれも、これを出さない理由っていうのも、自分でメモったり。
うん。ごめんなんでもない、なんでもない。なんでもない、なんでもない。なんでもない、ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん。
そうだね、そうだね。寒くなってきたね。
寒いね。
寒くなってきたね。だからね、そういうその、いいこと日記とか、推し活手帳とか、そういう記録っていうのは、その、つまらな日記とは違って、結構いい思い出として残るから。
なるほどね。
で、あとやっぱり人は忘れるから、自分のために、もういいんだよ。どんな稚拙な言葉でもいいの。超楽しかったとかでも、自分が書いたものを見るだけで自分だけは思い出せればそれでいいから、
そうね。
うん、もうそういうのをね、書くのはいいなって思うんで、僕も2026年に、プロジェクトワンサイズでこんないいことがあった。プロジェクトワンサイズでこんなに面白いことができたみたいなことを残しておく手帳として、ワンピースほぼ日手帳っていうね。
おう、ほぼ日手帳。
アニメ漫画ワンピースがほぼ日手帳とコラボして、もう何年もやってるんだけど、っていうのが出てるから、それを買って、日々、そこにスケジュールとかその記録的な、感情記録だよね、
うん。
何もなかった日は何も書かないでいいんだ。これは日記じゃないから。っていうスタンスでやろうと思って
る。活動のね、うんうん。
その手帳はもうだから本当誰にも見せずに葬ることが決まってるから、うん、誰にも言えないことも書いていく、そういう手帳にしようと思ってます。
なるほどね。
うん、さあ、それでは続いてもメッセージを読んでもらいましょう。
はい。アルネムヘッポコリカチュンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
平井さん、中澤さん、笠谷さん、おはこんまんにちわん。
わ
ん。もうすっかり寒いですね。でも息はまだ白くならず、確かに。この時期は毎日確かめてしまいますよね。
うん、
さて、自分が今年始めたことは、友人とたくさん会うことです。2025年2月、10年来の友人らから勧められたゲームに見事にはまり、そのゲーム関連で今まで交流が薄かった友人と再び繋がることができました。
ソシャゲ的なやつかな。
かなね。その10年来の友人らとも年1会合だったのが、今や最低月1会合、多い時だと週1会合の時もすごいですね。
それは、すごいな。
めちゃくちゃ密になってる。うん、そしてそのゲームのプレイ率が周囲でまあなんとも高く、もう二度と会えないと思っていた子に5年ぶりに会えたり、大学以来会ってなかった子とコスプレ仕様まで話が発展したり、わーすごい。 さらには友人の友人とも合わせていただいて、初対面の方々との交流もとっても多かったなと思いました。
いいこと、いいこと話しすぎない？
そうね、うん、
会うたびにゲーム以外のお話もさせてもらうのですが、ゲーム抜きでも友人はいつも寄り添ってくれて、意見をしてくれて、応援してくれて、毎日感謝が絶えないです。
すご
い。なるほどね。自分を支えてくれる大好きでかけがえのない存在がいる、それに気づけて本当に良かったと感じた1年でした。
いやー、
いやいやいや、すごいすごい。
ゲームが人とのつながりを密にしたり、新しく生んだり、
うん、
いやーすごいなー、
すごいなー、
コミュニケーション、ね、
僕はミンゴルワールドやっててもそんなつながりが生まれるとは思えないけどね。
もうピークをやっててもずっと山登りゲームやっててもずっと一人だからさ、
あのゲームの内容がね、
てかピークはマジで誘ってくれよ、僕とかを。
あ、マジで？マジで？
なんか、ぼっちピークとか、まあ、ぼっちピークっていうシュールコンテンツとして、ナモチャンネルをご覧の方は喜んでいるとは思うんだけど、なんか、なんて言うんだろう、そんなんだったら誰か誘えよって思うよ。
ほら、でも、今年のつか、2周年の時に、うん、1個決めた、
ナモチャンネルね。
そう、うん、まあ、過ぎた後だけども、最近思ったことなんだけども、うん、やっぱコラボ相手増やさねえとなっていう。
ああ。
そう思ったの。
そう。うん、だからまず、僕とかで練習してさ、コラボするときはどうしようかっていうのを練習してもらって、ね、そしたらもっと名のある声優仲間とか、
うんね、
声優大先輩とか、あと、作家とかね。
うん、ああ、面白い。
作家さんとかもね、そういうの、うん、なんか手と言葉を貸しますよみたいなことはやってくれる人もいるから、
うん
うん、そういうので面白コラボっていうのをやるための踏み台にしてくれよ。
いやもう、なんだったらなんかその人とそういう人たちとやるときにも参加してほしいよ。
あ、それで新しい出会いが生まれたり、長年疎遠だった人と、また、年一が、月一、月一が週一ぐらいに会う仲になったり、そして、ゲーム以外のお話もさせていただいて、みたいな話になっていくわけだね。ゲームって素晴らしい。
ゲームつうか、
ね、
ちょっとなんか配信が素晴らしいん
だ。そうだね。
配信素晴らしい
と思う。いいよね。でも、うん、なんか、仲間が増えていくとかさ、うん、そういうのはすごい楽しいよね。
ね
え、
そうね。
どんどん輪が広がってんのは素晴らしいことですね。
そしてメッセージ、まだまだいただいておりますので、読んでください。
は
い、
アルネム X さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンサイズ、カセヤさん、平井さん、中田さん、こんばん、ワン。
ワン。ワン。
だんだん12月も残り少なくなってきて、本当に日付があっという間に過ぎていきますね。
あっという間だね、なんか ね、時間は一定で流れてるはずなんだけど、
そうそう、
なんか急に早いよね。
今年私は時間がある時、空や月の写真を撮ることを始めました。
お
ー、いいですね。歩いてる時や移動中に、綺麗な空を見るとつい撮ってしまいます。最近は満月の日も多くて、月の写真を撮るのも楽しみになりました。様々な空の写真が集まり、ギャラリーになりました。これは一度ずつ取り出してみるたびに、今年を振り返ることができる大切な思い出になりました。
おー、
ワンサイズの皆さんもお気に入りの何かにハマって写真を撮ったことありますか？お話ししていただけるとありがたいです。ポスラジオと映像を拝見させていただいております。はい、頑張ってくださいという意味で、私が撮ったソロの写真を1枚だけ添付してお送りしますということで。
ああ、いい
喜ぶもたちですね。空の旅
いいですね。
飛行機の窓から、
うん、
地上の世界だね。雲、
うん、
地上の世界、空、飛行機の翼、
うんうん、
いい
ですね。もうね、やっぱ飛行機に乗るとちょっと撮りたくなりますね。うん、写真、こういう写真。
いい、うん。僕も飛行機に乗ったなら撮りたいね。
うん、家庭の話。
この景色、うん、簡単に見られる方法ありますよ。塊魂をやることです。
あ、
そうなの？
ゲームって本当素晴らしいよね。そういう話じゃないだろう。でも写真は、もう、写真といえば、プロジェクトワンサイズ切ってのインスタグラマー、平山正義だろ？
お、インスタグラマーっていうか、
一番インスタグラマーだから、
うん。一番インスタ活用してると思う。
もう、まさともさんも僕もなんか、あるにはあって、時々やるんだけど、活用してないからさ。
時々ね。
それに比べたらもう、毎日毎日のように、
画像庫だからね、
うん。
毎日毎日のように写真を上げているインスタグラマー平井さんだから。
まあ、X がメインだけどね。
写真といえばだよ。
うん、あ、そう？
うん、
あ、どうも。
昔はね、もう空ばっかり写真に撮ってたりしたからさ。平井さんも空好きだったな。
あ、今も好きよ。
ああ今も好きよね。空、うん、もう今だ、未だに空は好きよ、
うんうん。写真を撮ってるっていう意味でさ。
写真、そうね。うん、
そうね、う
ん。でも今、どちらかというと、やっぱ、足元よね。
ああ、足元ね。本当に、日々の習慣としてね、あ、うん、げてますけどね、う
ん。なんか習慣ごと結構開いて多いよね。
ああ、なんかね、
うん。
うん、決めて、ああ、やってみようって思って、うん、それをずっと続けていくっていうのも、また、おつな感じでね。
おつ、うん、おつ、うん、おうん、
こう、これを、これが、うん、あれだよ、ちゃんと大学を4年で卒業できる習慣を持つ男だよ。
うん、そんな、うん、そうか、二人。
僕たちは、本当に、そんな気まますぎる。
全然そんな。僕も特殊な卒業の仕方してるから。あだからね。
特殊じゃねえよ。お前は何にも特殊じゃねえよ。
そう。
ただ4年生大学を4年で出たってだけだろ。
ぴったんこカンカンで。
ぴったんこでね、
う
ん。
で、その、何がどうとかっていうわけじゃなく、足元、靴下などの写真を毎日毎日上げてるよっていう話だろ。
うんうん、そうね。
うん。だから
えだから
うん。
うん、なんか。いや、写真撮るのって、いいですよね。うん、
最近、うん、ハマって撮ってる写真とかってあったりする？
最近
は、ね。足と靴下以外に。あと、あんこ以外に。
あのね、
夜景
で、キラキラしてるのは好きだね。うん。
うん。今時期だったら、クリスマスイルミネーションとか。
ああ、それもね。うん。場所によるけど。
なんか、うん、スカイツリーとかね。よく見た気がするよ。うん、あの写真で。
そう。一時期東京タワーをね、結構撮ってたけどね。うん、最近は、まあ、どっちかというとスカイツリーの方が近いかなっていう。
うん、なんか定期的に撮るもあるかな。
本当にね、うん、写真とかは思い出、そのさっきのいいこと日記とかじゃないけど、うん、まあ、撮ったのを見返すと、なんだったっけあーって思い出す鍵になるから。
それはまああるよね。
本当にGoogle フォトとかで、何年前の今日みたいなのが出てくると、はいはいはい、何この写真あー懐かしいみたいなことを思える、うんうんうん、いいアイテムだとね、思うよね。
そうね。
最近気をつけて撮ってるのがさ、うん、舞台とかイベントとか出演した時に、うん、客席から舞台を撮るのを最近よくやってて。うん、
背景画像
とか。そうそうそう。
背景画像。
そう、配信の時のね、背景画像にしたりとかしてね。なんかその、お客さんが見てた景色を、こう、再現してそこにいる、トークをやりたいみたいなのがあるから、そう最近気をつけて結構撮るようにしてます。
確かにね、うん、その、声優、役者、演者さんとしても、なんか、イベントのたんびに客席からステージを撮ってるって、ちょっと、撮る人なんだって思うよね。
まあ
別に、変じゃないけど、うんうん、わざわざ撮んないじゃん。
そう、
普通。確かにね。
で、そう、わざわざ撮んないからさ、わざわざ撮る人が多分ごく稀だからさ、僕がこう、客席でステージの写真撮ろうとした時に、大体まあ、隙間時間なんですよ。本番前とかね。本番前でちょっとパタパタしてる時だから、人がね、映ってたりとか、ね、これをね、こう、どうにかね。
はけ待ち。
なんでまあ、もじもじなんだよ。
お邪魔はしたくないんですけど。
一発撮って消しゴムマジックでいいだろうよ。
まあ確かにね。消しゴムマジックは使ってないんだけどね。あんま入ってないんだけども。でもだからまあ、そういう感じで。まあ、稀ではあるから、だから、そういう意味では、うん、特殊かもしれないね。うん、最近特に撮ってる写真としては。
現場にもちろんよるんだけど、そのスタッフさんとの人間関係にもよるんだけど、僕とかがイベントとかやってるときは、写真撮っていいですかとかって言われると、あ、いいっすよっつって、照明さんがいい照明を用意してくれたりする
から。ありがたいよね、
うん。一声かけてもいいかもよ。
確かに。うんうん、そうね、うん。
ちょっと撮らせてくださいっつって。
うん、
まあ、嫌だって思う時もあるから、それは本当に空気読みなんだけど。
まあ、勇気をね、勇気を出して、そういうことを言えるように、ちゃんと言えるようにね、うんうん、なりたいなって思います。
そうだね。そして、最後のメッセージも読んでください。
はい。あるネーム、うなぎさんです。
うなぎさん、
ありがとうございます。
かすやさん、長澤さん、平井さん、こんばんは。
わ
ん。私が今年始めたことは、ぬいぐるみ作りです、好きなアーティストの PV に登場するキャラクターが可愛かったので、うん、毛糸を使ってぬいぐるみにしたのがきっかけです。
も
う、アーティストのぬいぐるみも作って並べたら可愛いかもと思い、頑張って完成させたのを友人に見せたら褒めてくれて、 私の推しキャラ呪術廻戦の犬巻トゲ、もう作ってほしいと頼まれました。友人から
頼まれた、出来が随分良かったんだな、うん、それ、
まあ、見たことがなかったのでキャラを知るためにアニメを見たら私もそのアニメで推しキャラができてしまい両方作ることになりました。ハッピーだね、
自分が見たことないキャラの縫い制作を頼まれちゃう、
まあまあまあね、制作ことでよくあるよね。でもちゃんと見たわけですから、素晴らしいですよ。でそして自分の中でも推しキャラができてるんだからなお素晴らしい。
呪術廻戦見たらよかったんだね、
誕生日にプレゼントしたら喜んでくれて縫い用の靴を履かせた写真を送ってくれたり大事にしてもらえてるのを見てとても感動しました。来年もポスラジオ聞きながら縫い物したいです。これからも応援してます。ありがとうございま す。これがその写真かな。
あ、
う
ん、素敵。
いやすごいな、
うん、ある。あ、隣のこの怪獣なんだ、
なんかね、
怪獣マニアではなんか、ね、どう何か、
いや怪獣じゃないと思う、アニメのなんかだった気がする。
あ、そう、
何かで見たよ、なんだっけな、
なんだっけな、
まあちょっと置いといて、いやマジでさ、縫い活がね流行語にも選ばれるぐらい大ヒットした昨今ですから、うん、縫いぐるみを持って出かけて、まあそれこそ写真とかを撮ってとかっていうのは結構やってる人多いかなと思うんだけど、うん、縫いぐるみ作りが始まった人っていうのは、なかなかだね。そして、でき、あ、そうか、でも、もともと、縫い物とかが上手なんだよね、多分。で、そのアーティストの PV に出てたキャラクターを作ってみたらうまくいったし、じゃあその、その PV のアーティスト本体も作ってみたら、すごくうまくいって、私の推しキャラも作ってって言われるぐらいだったっていう、新しい才能の目覚めを感じるね。
いいですね。
そうね。
うん、いいなぁ。毛糸でね、うん、ぬいぐるみなんか作れないよね。
いや
ぁ。そうね。
平井さんだったらどうやって作るの？
毛糸で？
毛糸で？平井さんだったらどうやって作るの？の質問はちょっと乱暴すぎる。
乱暴だった。乱暴だった。
あの、僕の中では、あの、趣味特技が裁縫だっていうことを言ってた平井さんだなっていうのがイメージにあったから、ね、うん、平井さんが、うん、あの、なんかその、裁縫とかで何か作るんだったら、そのキャラクターとかどういうふうに作ったりするのかなっていうことを聞いてみようかな。あれ、でも、そう、聞いたところで何か返ってくるかな、あれどうかなのまんま、平井さんだったらどうやって作るのって聞いちゃった。
惰性
惰性だったな。
惰性じゃないよ。惰性じゃない。適当じゃないんだよ。迷いだよ。
ああ、そうね。迷ってんじゃん。
迷いながら進むことがあるだろ。
やっぱりね、なんか作るんだったら、まあ、型紙だったりとかね。元にしてね。
パターン起こし。
すげえ。
で、してみたいなとは思うけど。
ああ。時間がね。
うん、そう。
それこそ、
時間の問題だよ。あんこのぬいぐるみをね、手製で。
あんこの
一日、まあ、一日一夜漬けを。
違う。
このぬいぐるみを作るの。
立体、
あずき一粒から作るの。
一分の一あずきを、ね。
これをいっぱい作る。
そうそうそう。
いやいや、もうちょっとさ、その出来上がった、そのおはぎ的な、おはぎ的なものを作ろうでいいじゃん。なんであずき一粒一粒から作っていこうとするのよ。
あ、豆の発芽する。
そう、だから、平井がその写真撮るにしても、あの定期作業が好きじゃない？
うん、あ、そう、一個の木埋めたっていうものを毎回毎回同じことをやるって、ね、
そう。
一日一粒。
うん。
感謝の一粒みたいな。
感謝の一粒。
でもそれを100、200、365とかやってったら、ちょっと見られるから、やってほしいな。
うんうん、
そう
ね。
ああ、うん。で、今ちょっといっぺんに30個ぐらい作ってもらって、うん、で、そこからは日に一個ずつみたいなことをやっていけば、20周年を迎えるプロジェクトワンセイスの、
ほら、こんなにできたよ。
365粒、できました。
ウェーイ。
ザラザラザラ。あずきあれ、ジャラジャラジャラ。
ジャラジャラ言わないんだろ、ぬいぐるみだから。
ふさふさ。
ふさふさしちゃって。
ほら。
ふさふさしちゃって。
ほら。
で、毛と毛が絡み合って、だんだん玉みたいな。
くっついちゃってね。一つの毛玉。
そんな。
ああ、でもそれが完成したおはぎみたいだな。
確かに。
そんなね、もう、
はい、
ね、年末らしい取り留めもない話もしましたので、今回はそろそろ始めていきましょう。
自分らしい。
プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりのワンアール。番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りください。
次回の配信は12月21日日曜日です。
1221。
以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と、
東京俳優生活協同組合の声優中澤雅智と、
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。色褪せて消えてく声、やっと言えたことは好きでした、その日一人ぼっちになってから。